イザヤ書の28章をご覧ください。開いてください。イザヤ書の28章です。で、私たちの聖書通読の学びが、先週で26章まで来たんですね。で、午後に27章から29章までを読みたいと思いますけれども、今朝はですね、この16節、28章の16節に注目していきたいと思います。他の箇所も見ていきますけれども、16節に注目していきたいと思います。お読みしますね。だから神である主はこう仰せられる。見よ、私はシオンに一つの石を石杖として据える。これは試みを経た石、高く据えられた石杖のたっとい頭石。これを信じる者は慌てることがない。ずっと石杖という言葉もさっき賛美で歌いましたし、詩編の講読でも石杖という言葉がありますが、このまさにイザヤがここで予言した言葉に基づいています。このイザヤ書の背景を私たちはこの通読を通してですね、こう見ているんですね。で、これが実に生々しいものであります。そしてはるか昔の出来事であるにもかかわらず、私たちが生きている生活、またこの世界に非常に似ている状況があり、タイムリー、時期にかなっているわけなんです。それは何かというと国際情勢なんですね。アッシリアが攻め入ってきて、どのように小国である国々が自分たちを守っていくかという、その中にあって、もう一つの大国であるエジプトに、より頼んでいこうという動き、また自分たちがアッシリアに対抗するために同盟をお互いに結び、そしてバックとして、この後押しとして大国であるエジプトにより頼んでいこうと彼らはしていたにもかかわらず、どんどんどんどん、むしろエジプトがそんなに強くないですね。実は軟弱だったということが分かり、むしろエジプトにそれをより頼んだことによって、アッシリアがまさに勢いづいて、さらに勢いづいてユダの国を攻め入ってきたという内容なんですが、今はこの国際情勢の話をしましたけれども、ユダの国、そのエルサレムの町の中ではまだ豊かさがあったんですね。だから非常に危ない状況になっていながらも、そのまだ豊かさがあったので、その豊かさにより頼んでいたエルサレムの人たちの姿がこのイザヤ書の中には描かれているわけなんです。で、今こうやって説明してもうお気づきになった方は分かるかと思うんですけど、とっても今に似てるんですよ。世界がテロリズムの時代になりました。そして、もう私もいろいろ調べましたが、カトリックの方はもう第三次世界大戦に入っていくとかいうことまで言っていて、定義によってはもう歴史書で後で見たら第三次世界大戦と言ってもいいのかもしれないような時代に入っているわけなんです。ところが私たちの生活はいつものように続いており、守られていて、いるわけです。で、すでにそういうテロが起こった国においては、もう本当にどうやって対処していくかということを真剣に考えて、恐れもあるし、その恐れとの戦いの中で生きているわけなんです。また経済的にもどうなるかということが非常に問われているわけなんですけれども、将来の保障というものが今日本の国の中でわからない状況になっているわけなんです。また私たちの生活の中でも、こうなんていうの、サバサバしているというか、この以前だと心がもっと余裕があって他の人のことを見ることができたような、状況であったところが、もう自分のことだけしか考えられない。だから戦争は起こってないんですけれども、その緊張しているというような、この平和であるにもかかわらず、状態がこの見ることができるわけなんです。で、古来から続いている人間にとっての、この 試しがあるんですよね。病気にかかったであるとかですね、交通事故にあったとかですね、天災に見舞われたとか、まあ、いろんなことが起こっているんですけれども、やっぱり今ある安定した生活が保障されているように見えるので、まあ、それにより頼んでいるような状況なわけなんです。で、イザヤ書の中に戻りますと、28章から改めてユダの霊的な問題についてメスを入れていきます。先ほど言ったエジプトとの軍事同盟にユダがより頼んでいく、その心の動きを見ていきます。で、28章の始まりが、ユダではなくてイスラエル、北イスラエルの豊かさについてこう言ってんですね。28章の一節を読みますと、エフライムの酔いどれの誇りとする冠、その美しい飾りのしぼんでゆく花、これは酔いつぶれた者たちの肥えた谷の頂にあると。美しい飾り、繁栄、この、でも酔いどれというふうに書いてありますように、予的になっていたんですね。酔っ払っていた。その普通の毎日の生活、今目の前にある物質的なもので楽しんでいたということなんですね。でもそれもなくなるよと言いました。で、事実、この北イスラエルはとっても大きな国になったその直後に急にですね、この、弱くなっていってですね、722年に紀元前のアッシリアによって捕らえ移されていったわけなんです。もう本当に大きくなったその直後に急に小さくなってですね、でそれで捕らえ移されてきました。で、これが私たちの何て言ったらいいでしょうかね、生活にも似ていまして、この、今持っているって思っているこの自分の繁栄っていうか、この世の楽しみですね、でこういうものがこの急激になくなって、まあ、いくんだよという内容になっていくんですね。で、この話をイザヤはずっとこう予言で語ってたんですよ。こうなっていくよって。将来のこと話すって勇気いりますね。で、あと将来のことが見えてしまうっていうのも辛いことなんです。予言、これは予言的な働きと言ってもいいですね。で、キリスト者は予言的な人たちです。将来が見えるんです。将来を神は見せるんですね。で、こうなっていくよって。で、聖書ではますます夜が暗くなるということ、先ほどもクリスマスで歌いました、クリスマスの歌の中にも暗き夜に光が来たと。で、これは再臨のキリストについても同じなんです。暗き夜に光が輝くんです。私たちは知っています。で、この予言を、行っていくとですね、実際にその楽しみの中にいる、渦中にいる人たちはバカにするんですね。で、なんとイスラエルでは祭司や預言者たちが酔っ払ってベロンベロンになっている姿が出てきます。そして、何言ってんだよイザヤって、お前同じことばっかり話してるじゃないかって、神により頼みなさい、神を信じなさい、そして救われなさいという話ばっかり繰り返して言ってる、子供みたいに、なんか赤ちゃんに繰り返して教える言葉みたいに教えるなよって、こういうふうに言っているわけなんです。で、その彼らが722年にアッシリアに取り囲まれて、捕らえ移されていったんですけれども、私は裁きを行うよ、そんなに分かる言葉で言われるのが嫌いだったら分からない言葉をあげようと言ったんです。これ皮肉ってんですよ、当てこすってんですよ。それは何かというと、アッシリア語でこう取り囲まれて、わけ分からない言葉でずっとこの聞いてなければいけないという、まあ、そういうことを神様はお話になってるんですね。私たちが神様の言葉、神様の本当にはっきりとしたものをこのバカにしていくとどうなるかというとね、見えなくなっていく、ね、このアッシリア語に取り囲まれているように、その自分が何が起こっているのか、何を神様が語っているのかが聞こえなくなっていってしまうわけなんですね。で、今度ですね、その722年に捕らえ移されていった後のユダのことが書いてあるんですよ。で、せせら笑ってるんです。バカだなって、これぐでんぐでんに酔っ払ってる、例えば牧師さんとかがいたらですね、何やってんだろうなってこう思うじゃないですか。 ユダはとりあえず宗教的だったんです。エルサレムに神殿がありましたから、祭司もいますし、やってるんですよ、ちゃんと。とりあえずね。だから自分たちはあのような北イスラエルのような愚かしさは行いませんよと言っているんですが、イザヤは言ったんです。お前たちは同じように世により頼んでるじゃないかって、自分の生活の安全の中に生きてるじゃないかって、エジプトにより頼んでるじゃないかって、神様により頼まないでエジプトの方に行ってるじゃないかって、こういうふうにイザヤは話したんですね。つまり日本語で言う、人の振り見て我が振り直せという言葉の通りですよね。意外に安全圏の中にいるからいろんなことを言えるんですよ。いろんなことをこうバカにできるんですけれども、実は同じものが自分のうちにあったわけなんですね。で、あなた方は洪水が来ても私たちは大丈夫だと言ってるけれども、いや洪水は来ないとお前たちは言って、洪水ってのはそのアッシリアの軍がね、ブワーッとやってくる、南の方にユダの方にやってくるっていうのは避けられるよと彼らは思ってたんだけども、ちょうど津波のようにそんなことないよと、それやってくるよと、もっとお前たちのところにもやってくるよとイザヤは言って、で28章の20節に面白い言葉があります。寝床は身を伸ばすのには短すぎ、毛布も身をくるむには狭すぎる。これ分かります？皆さんね、お子さんいらっしゃる方でね、お子さんの、布団と敷布団とね、掛け布団、毛布をね、使って寝てみてください。特にこの冬の時期、なんか寒い。まさに日本語であるじゃないですか、お寒い状況って。これを今話してるんです。つまりエジプトのように世にある力に頼んで自分が守られようとしているのであれば、お寒い状況ですよねと、自分を覆いきれてないということがはっきりと自分でも薄々分かっているけれども、やっぱりその中に生きてしまっているわけなんですね。で、世の中の人っていうか、まあ、私たち人間全て含めて自分がお寒いって分かってるんですよ。神がおられるんだっていうことを知っているはずなのに、心の中ではこの被造物に明らかにされているって、ローマの遺書に書いてますね。作られたものによって神がおられるということがはっきりしているのに認めない。そして死んで、死んだ後に裁きを受けなければいけない。つまりこの世においては罰せられてないかもしれない、この牢屋に行ってないかもしれない、裁判所に行ってないかもしれないけれども、死んだ後にはこの裁判所があって、そこで裁かれなければいけないような良心の咎めがあるというのも知ってるんです。でもそれも直視しないで、今あるものによって、まだこれから保証されているであろうと思うことによって自分の身を隠そうとしているわけなんですが、毛布が小さすぎ、布団も小さすぎで全部収まってないんですよ。しかし、しっかりと毛布があり、自分のサイズに合った、布団もあるよと言っているのが、先ほど読んだ16節なんですね。シオンに一つの石を石杖として据えるというこの石なわけなんです。で、この石杖、石は、もちろん彼らは文字通りには神殿があって、その神殿に使われている石杖、つまりここに神がおられて、この神により頼みなければいけないという意味にも受け取れるんですけれども、もっともっと突っ 込んで見ていくと、これキリストのご自身のを指しているわけなんです。先ほど詩編の読んだその家を建てる者たちの捨てた石、それが礎の石となったと、明確に旧約聖書は石と言ってもキリストを指している予言になっていることがわかるんですね。で、この礎の石って一体どういうものかというのをちょっとご説明します。建物を建てる土台に使う石っていうのはすごくすごく大事じゃないですか。で、しかも角にある隅石とも言いますけれども、それは本当に大事なんですね。そこがあるから全ての建物が成り立っているというものなんです。で、必ずしもこの隅石のみならず、この要石って言ってもいいかもしれないんですけれども、このアーチ型のこの建物ってありますよね。これ石で作られている、この石がこう並んでてね、でアーチ型になってて落ちてこないじゃないですか。で、イスラエル行くと多くのその遺跡が、そのアーチ型の遺跡がたくさん残ってるんですね。で、そこには接着するものをつけてないんですね、石と石の間には。けれどもしっかりと落ちてこないんです。不思議ですね。ただ一つ石を取ると全部が崩れる石があるんです。それがこのアーチ型になっているこのてっぺんの石を、それを一つ取ると全部崩れるんです。で、これここにあるのを石杖の石とも言うんですね。要石とも言って全く同じ、英語だとコーナーストーンって言うんですけども、コーナーストーンがこのアーチ状の場合はてっぺんだし、この普通の建物の場合は土台のこの隅のところにある、全部そこにかかっているんだということで、シオンに礎を築いたという言葉がイザヤ書の中には何度も何度も出てきて、そしてこれがキリストご自身なんだということを私たちは知ることができます。ローマの9章の33節とか、このパウロが引用しているし、ペテロも第一の手紙の中で、2章の4節から6節で引用して、キリストご自身なんだ、この方が頼れる石で確かで揺るがない石なんだ、そしてこの方こそが私の体をすべて包んで温めてくれて安眠できる寝床と毛布を用意してくれるんだということなんですね。で、この方がまずは試みを経た石と書いてあります。この16節に試みを経た石なんです。いろんな試験を通ってなおのことを耐久していた石っていう感じですね、これを見ると。で、私たちのイエス様はさまざまな試みを受けられて、その進化が試されました、示されました。あらゆる方面からいろいろなことをされました。ゆえに私たちがこの方により頼むときに、私たちがあらゆる試練に遭っているときに、なんとその状況にぴったり合うところをイエス様が通られていることに気づき、助けを得ることができるんですね。私たちには誘惑があります。3つの誘惑が第一ヨハネに書いてありまして、肉の欲と目の欲と暮らし向きの自慢、この暮らし向きの自慢というのはいわゆるプライドですね。この3つがあるわけなんです。肉のこの肉体からあるこの欲求から来るこの肉欲で、目の欲、目で見るもの、これ欲しいなとかね。そして暮らし向きの時間、私はやってるよ、ちゃんとできてるよって、このようなもの、いつも悩んでますけども、イエス様は全部通ってくださいました。悪魔の誘惑を荒野に置いて40日後に空腹を覚えたときに、悪魔がこの石をパンに変えなさいと誘ったんですね。 イエス様はできます。神の子だから。そしてもう、肉の欲があって、そして今度は、神殿の頂に登らせて、ここから落ちてみなさいと。そしたら、天使が掴んでくれるよって、守ってくれるよって。でイエス様はそれ拒まれました。これは目の欲ですね。そして最後に栄華、この世のすべての栄華、これを見せて、私を拝んだらこれを全部お前のものにあげるよってこう言ったんですね。でこれは暮らし向きの事例って言っていいでしょう。すべてを拒んでくださったイエス様で、イエス様もその誘惑があったんですよ。目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢の。なんか私たちは何か誘惑を受けたり試練を受けたりすると、ああ本当にクリスチャンとしてダメだなって思うじゃないですか。弱さを、肉の弱さのある時、もう私はヘナチョコクリスチャンで、もう、まあ、他のクリスチャンからもなんかあんまりよく思われないだろうし、イエス様からもよく思われないでしょ、ましてやってこうなるんですね。試みを経た石なんですよ、イエス様は。そこにそのままイエス様はいてくださいます。そしてお前と一緒に歩くよって、お前と一緒に動くよって、だから私の肩に乗りなさいって、この抱っこしてあげるからって、こういう感じでイエス様は付き合ってくださる神なんですね。例えば今度は、例えばイエス様を違う近くにいる人に伝えたい、この素晴らしい良き知らせを、で全くその伝えている言葉を受け入れてくれない、信じてくれない、でとても辛くなっている、ああ私本当にダメだ、伝道してもうまくいかない。イエス様伝道全部うまくいきました？特に近くにいる人うまくいってないんですよ。イエス様ナザレに行かれた時に奇跡を少ししか行うことができなかった。イエス様通られました。で他の人たちの評価で疲れてるってことないでしょうかね。この自分の見た目でいつも判断されてる、あれこれ言ってくる、でイエス様がこう言われました。ユダヤ人宗教指導者に、上辺だけで裁かないで正しい裁きをしなさい。イエス様もいろいろ言われてたんですよ。ああだこうだ、見た目でね、表面的に。あとこれはどうでしょう。この頃忙しくて、することが多くて、眠る時間もない、自分の寝てる時でさえ何か落ち着かない、ああどうしようって主に叫んだとしますが、主は狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところがありません。イエス様通られたんです。ああ私は子育てに失敗しました、どうして一生懸命やったのにこんなにうまくいかなかったのか、私はダメだクリスチャンとしてって思ったら、イエス様も失敗してるんです。イエス様は12人の弟子を選んで育てましたが、見事に十字架一番大事な時に全員見捨てて、一人は裏切ったんです。で病気になった方、つらい、これは痛みが激しい、イエス様がこうされました。イザヤの書の中に書いてますね、53章の4節、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。病を負ったんです。そして中傷を受けたことはないでしょうか、罵られたことはないでしょうか。もちろんイエス様はその罵り中傷をすべて十字架の上で受けてくださった。この試みを経た石により頼むときに、私たちはこのイエス様との歩みを喜ぶことができるし、一緒にいたいと願うし、そして自分ができない勝ったこともできるように してくださいます。でヤコブがその手紙の冒頭で言っているのが起こるんですね。こう書いてますけれども、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときにはこれをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されるとき忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。試みの石により頼む人はこのように完全なもの、十分に成熟されたものとなると言ってるんですね。でこの石が次に、ですね、この固く据えられた石勢のたっとい石、頭石と先ほど言った通りです。礎石、要石だから、この方がおられれば全体が守られるわけなんです。洪水のような出来事が起こっても大丈夫。だから宝石よりも高価でたっとい石なんですね。石そのものは大したように見えないけども、高価でたっとい石で、第一ペテロの一章の7節に、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりもたっといのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであると。たっとい、まあ、たっといこういうちっちゃなことだとね、もう分かりますよね。このどんなにちっちゃなものでもこれがなかったら一巻の終わりっていうのあるじゃないですか。最近ドラマをで視聴率が高いので下町ロケットの授業をねやっていた研究者が辞めて下町で工場を作るんですけれども、ロケットが打ち上げ失敗したんですね。その彼が関わっていたプロジェクトは。でそれで何年もかけて下町の工場でその原因となったバルブ、この研究で何年も何年も試験を重ねてそれで特許を取ったという、まあ、そういう物語で、バルブ自体はですねもう本当にこの両手で収まってしまうようなちっちゃなものなんですが、あの巨大な、ロケットをね宇宙にまで飛ばすのに要となっていた、いかに大事か、いかに尊いかということであります。そしてこの方により頼むときに私たちがこの教会が立て上げられていくということを第一ペテロの2章の4節から6節に書いてありまして、主のもとに来なさい、主は人には捨てられたが神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。でこのように言って、そして引用があるんですね。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。キリストが建ててくださる、私たちが建てる、私が建てるのではなくて、キリストが私たち、キリストが建ててくださる、私たちはキリストのうちに上に建て上げられていくことが仕事なわけなんです。たっといという言葉、これって比較ですね。このたっといものがあってもそれよりもたっといかったら本当にたっといじゃないですか。でパウロは、パウロじゃなくてソロモンが箴言の中で、知恵は真珠よりもたっとく、あなたのどんなものよりもこれとは比べない。知恵というものが真珠っていうのはね、今のね真珠も高価なんだけど、当時はもっとそのダイヤモンドみたいなイメージかな、もっと高価なんですよ。それよりもたっといって言ってるんですね。でその知恵って何なのかというと、第一コリントの1章の23節24節には、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えているのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのですと。でキリストの十字架、十字架につけられたキリストが神の力であり神の知恵なんだというふうに書いてあります。だから戦いがあります。自分のこの知性との戦いです。あとは自分の何だろうね、感情との戦いって言ってもいいかもしれません。愚かなんですよね。 あるいはつまずきなんですよね。でも信仰によって何が起こっているか今わからないけども、この方により頼みますと、頑固にキリストにあって愚か者になることによって、キリストにあって立て上げられていく、私たちが立て上げられていくわけなんです。でこれが固く据えられた礎、固いって言って頑丈だって言ってるんです。愚かなように見える、世に影響を与えてないように見える、失敗しているように見える。で無関心、関心、この自分にとってはものすごく尊いって分かってるのに、他の人たちは全然こう分からない。でも確かなんです。これを知ってください。でも確かなんです。世界で一番信じられている宗教はどれですか？キリスト教ですよ。でその始まりって何ですか？今日さっき歌ったものですよ。まあ、来週の話になっちゃうけれども、もう捨てられたような感じでしょ。羊飼いがに御使いは現れたし、そして家畜小屋だったし、そしてイエス様が十字架につけられた時というのも、あのアッシリアに取り囲まれていくエルサレムととても似たような状況だったんです。それ何かというと、ローマの時代でした。で十字架というのはローマに反逆した人が反逆の罪であのような極刑にさらし者になって、ローマに歯向かうとこうなるよっていうのを見せしめだったわけなんです。ユダヤ人の社会の中でローマにこびる人たちとローマから独立したいと思う人たちの中で、その熾烈な戦いがあったわけなんです。でもその中にイエス様が生きておられて、イエス様はどっちだったと思います？ローマにこびった人ですか？ローマに反対していた人ですか？今首を振ってらっしゃる方いますけども、どういう意味でしょうか？どちらでもないという意味でしょうか？どちらでもなかったんです。拍子抜けなんです。どっちかについてくれればイエス様人気あったんですけれども、どっちでもなく神に使いなさいと言われたので、なんかかっこよくないんですよ。で十字架につけられたから弟子たちもつまずいたんです。でその後の話をします。その後にユダヤ人は行動に移しました。ローマに反乱を起こしたんです。そして、独立しました。ちょっとの間だけ。ところがそのローマを変えて神の国を建てたいと思っていた人たちの中で、今度は内乱というか、ローマに取り囲まれてエルサレムの中だけに彼らはいることになって、そしてやっぱり降伏しようとかっていうふうに思ってる人たちをぐさぐさ刺してったんですよね。中で殺し合いやってたんです。そして火がつけられて、もうローマは怒ってですね、もう徹底的に神殿を壊して、そして一部が残党がマサドというところに籠城してですね、でついにそこも73年かな、確か敗れたんですね。キリスト者はどうしたかというと、エルサレムにいた。一時期包囲が解除された時がありました。上がった時あった。その時に逃げたんですよ。臆病者だね。かっこよくないじゃん。あんたそれでもクリスチャンなのってなんか言われてる。本当にメシア信じてるのって言われたんじゃないかな。わかんないけど。そしてローマからも彼らは迫害を受けていくんです。激しい迫害を受けました。ユダヤ人からも嫌に、もう迫害を受けたんです。結局どうなったのか。ローマの皇帝コンスタンティヌスがイエス様を信じたんですよ。で、また違う問題が出てきたんですけども、ローマの国教になったんですね、キリスト教は。このように固く据えられた石杖なんですね。で、皆さんがその中にいるんです。イエス様を土台としているのであれば、どんなに自分が地味な生活をしていて、 どんなに自分の力が無力だと思っていても、そのちっちゃなからし種のような種が大きな山を動かすことができる信仰なんです。これがここで言っている固く据えられた礎であって、これを信じる者は慌てることがないという約束がここに書いてあるんです。これが難しい。アッシリアが攻めてきてるからいけない、何とかしなければと慌てたんですね。その結果エジプトとこの軍事同盟を築いたわけなんです。この慌てる、恐れる、それで何か行動に移してしまう、それをやってるとキリスト教という何かバッジはつけてるかもしれなくても、やってることは世の人と変わらなくなってしまうんです。で、この前大学のクリスチャンのキャンプに行ってきたんですけども、話し合いの中である姉妹がね、専攻が平和研究だって、だから平和についていろいろこう、専門にしている、ゼミの中にいらっしゃるんだよね、いるんですよね。でしきりにこう言ってました、メッセージ聞いた後に、何もしない主を待ち望むってこう言ってました。こうすれば平和になるんじゃないか、ああすれば平和になるんじゃないか、いろいろいろんなことを言ってるんで、何かするんじゃなくて何もしない主を待つってこうおっしゃってました。でこれってしんどい作業なんです。主を信頼していく立場であり、何かの不安や恐れや何かの感情にとらわれると何かをしなければいけないと思ってしまうんですね。でもなかなかこのたっとい位置により頼むことができない理由があります。もうすでに話してしまったんですが、ペテロがここを引用したときに、でここのさっきの詩編の118編の話をしたんですよ。見捨てられた石だよと。そしてもう一つ、イザヤの確か8章から7章かなに、つまずきの石、妨げの岩とも書いてあるんですね。見捨てられる、だから見捨ててしまうような、なんかこれちょっと この石と一緒にいると厄介だからっつって見捨ててしまうような石なんですよ。だからより頼まなくなっちゃう。で何かというと、十字架につけられたキリストって自分が罪人であることを認めないといけない。自分があり方が間違っていた、罪深かったということを素直に認めなければいけないわけなんです。十字架のキリストを見つめるっていうのはね、お前が悪いんだよって言って、これをが聞こえてくるんですよ。ほら、なんかみんなに誰かに責められることあるじゃないですか、お前が悪いんだよって。でその時にね、うるさいってこう言い返してね、というよりももっとはるかに大きな声で十字架のキリスト、十字架にキリストに十字架っていうのは罪人だよ、もう根本的に自分がもうダメだっていうことを認めなければ受け入れられない。だから見捨てるっていうか、あ、いいよって退けちゃうんですね。で、あとさっき言った心地いい、この寝床があって毛布があるんですよ。心地いいと思ってる。サイズが合ってないんだけど、小さすぎるんだけど。だからどんなにイエス様が良い方かと宣伝されても、心の中で見捨ててしまいます。あとつまずいてしまいます。それは弟子たちでさえもそうでした。イエス様が、私の肉を食べ、私の血を飲むならば永遠の命を持つという言われたんですね。そしたら、こんなこと聞いてられないよって、多くの弟子が離れてしまいました。イエス様の言葉、イエス様の願われていること、こんなこと聞いてられないよって、こんな道いいよもうって。でエマオに向かった弟子2人もそうでした。エルサレムから離れていってしまった。なぜかって言ったら、イエス様十字架につけられたから、イスラエルを救ってくださる、贖ってくださる方だと思ってたのに。けれども 彼はこんなはずにではなかったのにという期待外れだったので、離れていってしまった。これつまずきそうになったんですね。だからこれこそが尊い石で固く据えられた石杖なんですけれども、ここの上に乗っかっているということは見捨ててしまう、つまずいてしまうというリスクも負っている、この戦いの中にいるわけです。しかしさっき言ったように、この石は世界を打ち砕くほどの力を持っています。不思議なことに、同じ石が、見捨てるようなちっちゃな石が今度は世界の帝国を打ち砕くことのできる力を持っているんです。同じ力なんです。ダニエル書の中にその様子が書いてます。夢をネブカデネザルという当時世界帝国の王様だったバビロンの王様だった人、夢を見せたんですね。それは一人の人の像の夢で、そして金の頭で、そして胸と両腕が銀で、そして下腹のところが青銅で、足が、この下の足のところが、鉄でできてて、そしてこのこっちの足ですね、こっちの足が、一番の靴のところの足が、粘土と鉄で混じった感じに出てきて、でその像に人手によって切り取られたのではないこの石がプワー岩が来てね、そして足のところにぶつかるんですよ。で全ての像がぶっ壊れたって言うんですね。でその解き明かしをダニエルが行いました。金がバビロンだって言ってるんです。その次にバビロンを倒すペルシャだって言って、その次にペルシャを倒すギリシャだって言って、その後でペルシャを倒すローマだって言って、ローマが分解されてっているぐちゃぐちゃしたところでイエス様が戻ってきて、そして全ての帝国を壊すと、人間の国を壊して神の国を建てるという内容なんですよ。さっき話したイエス様はローマの十字架につけられた方なのに、一切ローマに反発してないのに、むしろ服従したからローマをある意味で取り込んじゃったんだよね。歴史の中でも言うことはできますですけども、私たちもその渦中に入れられている祝福された人たちなんですよということです。この方がこの方にいる者たちは、この世の力を制覇する力を持っています。でこのことをね、来週お祝いしていきます。2000年前の出来事ですけれども、これから起こる再臨、イエス様再び来られるその時と同じですね、状況は同じです。暗き世に光があって、あなた方は輝く神の子供になるんですよと約束してくださってます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今あなたの言葉、聖書に書かれていることを、はっきりと聞くことができてありがとうございます。捨てられるような石が石杖の石になった、この石が人の像を打ち砕くことのできる石なんだ。お父様、私たちに本当にこの励ましを与えてくださったことをありがとうございます。で、ありがとうございますと言うと同時に、どうかあなたが聖霊の力によって知恵を与えてくださいますようにお願いします。その知恵というのは、聞いてよかったというだけでなくて、実際の生活の中で今まで悟ることのできなかったものを悟ることができ、そして今まで勇気を出すことができなかったところに勇気を与え、行いによって聞いたことを見せていくことができるようにしてください。お願いいたします。主よ、どうか私たちの交わりの中で、励ましの中で、 進めの中で祈り合っていく中で、この礎の石の適用ができていきますようによろしくお願いいたします。神様、どうか私たちをキリストのうちに立て上げてください。そしてまたそうしてくださることをあなたは約束してくださっているのでありがとうございます。イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。